書エレミア書29章の10節から14節まで朗読いたします。旧約聖書1230ページです。エレミア書29章10節から14節まで朗読いたします。主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻す、と主は言われる。お祈りをいたします。主である私たちの神様、世界とそのすべてのものはあなたのものです。あなたのお名前を心から賛美いたします。主の日のこの夕べの時もあなたは私たちを呼び出し御前に集わせてくださいました。どうぞ私たちの賛美を喜んでくださり、私たちの祈りに耳を傾け、またあなたの御言葉を私たちの心に語ってくださり、捧げ物を祝福のうちに受け入れてくださいますように。主よ、私たちの歩みは罪で満ちております。私たちは隣人の必要を忘れ、あなたを他のいかなるものよりも愛することがありません。私たちは救い主を必要としています。イエス・キリストを私たちの心に迎えられるよう助けてください。この世界の救い主イエス様、どうぞ再び来てください。主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。東日本大震災が起こったときに津波警報が鳴りましたけれども、それにもかかわらず逃げようとしなかった人たちが大勢いたそうです。災害の時というのは大変なことがこれから起こるというのをですね、なかなか受け入れることができずに、大丈夫だ、何も起こりはしない、そんなふうにですね、根拠もなく自分を安心させようとする、そういう心理が働くのだそうです。そのために津波の警報が鳴っているにもかかわらず逃げようとしない、そういう人たちがかなりの数いらっしゃったそうです。バビロン帝国によってユダ王国が滅ぼされました。エルサレムが破壊されまして、そこに住んでいました主だった人たちがバビロンへと捕囚捕虜として連れ去られていきました。故郷を離れて暮らさなければならなくなった人たちはそれを受け入れることが困難であったと思われます。いくらかでもそのことを軽く考えたい、そういう心理がやはり働いたのではないかと思われます。ある預言者は 2年で帰れる。2年でこのバビロンが打ち倒されて、2年で帰ることができる。そんなふうに語りました。しかし主はエレミアを通して言われました。私はその預言者たちを使わしていない。彼らは私の名前を使って偽りの預言を語っているに過ぎない。人々を安心させようとしているけれども、それは偽りだ。このように主はエレミアを通して言われました。人々はバビロンへ連れ去られる、そういう事態が起こりましたけれども、それがそんなに続くというふうには信じたくなかったわけです。東日本大震災の時に津波警報を聞いた人たちと同じようにですね、そんなに大変なことにはならない、そう思いたかったわけです。なかなかそうした困難なことというのは受け入れることができませんので、偽の預言者たちもすぐに解放される、そういう安心させるようなことを語ったわけです。しかしエレミアは補習としてバビロンに暮らさなければならない期間が70年続くと告げます。70年という期間はあまりにも長い期間です。自分自身は、70年後ということになれば、もう帰ることはできない、そういう期間です。自分はもちろん、自分の世代の人たちというのはもう誰も帰れないんではないか、そういうことを意味するわけです。その間ずっと外国暮らしをしなければなりません。故郷を離れる寂しさ、家族と離れ離れにならなければならなかった人も多かったことだろうと思われます。言葉の問題もありました。思うように意思を伝えられない、そういう不自由さがあったことでしょう。また文化が違う、そのために生じてしまうさまざまな誤解、やりたちのですね、食い違いが出てしまう、またこの文化の違いのゆえの偏見、また民族的な差別というのも受けたことだろうと思います。そうした境遇の難しさからですね、経済的にも困るということがあっただろうと思われます。しかもそれが自分の世代では終わらない、次の世代、またその次の世代ぐらいまでは続いていくわけです。ただしそれが永遠に続くということではありません。永遠に続く、もう決して故郷に帰れない、そういうことであれば本当に落胆してしまいまして、もうイスラエルの民はですね、バビロン人にもう同化していってしまう、そういうことが起こったのではないかと思われます。唯一の誠の神として主を信じ続けるということもしなくなってしまったかもしれません。バビロンの神々をですね、周りの人たちと同じように拝むようになってしまったのではないかと思われます。そうしますと、もはや聖書が私たちに伝えられるということもなかったでしょう。しかし主は補習としてバビロンに捨て置かれる、その期間には終わりが来る、そのことを約束されます。10節、主はこう言われる、バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる、私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。このエレミアはですね、この箇所ではですね、これはエレミアが、バビロンに連れ去られた人々に宛ててですね、エルサレムから書いている手紙なんですけれども、この地というふうに言われていますのは、 エレミアがその手紙を書いているその土地、イスラエルがかつて与えられた土地であります。現在のイスラエルの国のあたりですね、エルサレムがあるところです。その地に連れ帰る、そういう約束を主はしてくださっています。アブラハム、イサク、ヤコブというイスラエルの先祖に、あなたたちの子孫にこの土地を与える、そう約束された土地であります。エジプトで奴隷とされていましたイスラエルの民がですね、そこから救い出されて約束の地を与えられました。そこにもう一度連れ戻してくださるという約束です。つまり主の民としてその約束の地ではっきりと主の民として生きることができる、再びそういう生活ができるようになるという、そういう約束です。イスラエルの民が捕囚とされましたのは、彼らが主の戒めを守ろうとせず、偶像礼拝を繰り返し、また主の戒めに従わずにですね、貧しい者たち、立場の弱い者たちを虐げてきた、そういうことがあったからでした。繰り返し繰り返し預言者によってですね、こういうことを続けてはならない、主に立ち返りなさい、このように言われましたけれども、その警告を無視しまして主から離れた歩みを続けてきました。ですから彼らが報いを受けたのは当然のことであります。申命記には主の戒めに従わないならば災いが与えられる、そしてその災いはですね、ついには約束の地を追い出されることになる、そういう警告がはっきりとなされていました。主はその警告の通りに実行されたわけです。しかし主はそれでもなおご自身の民をお見捨てになりませんでした。それでもなお憐れんでくださるわけです。11節、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。このように主を裏切るような民でありましたけれども、しかしそれでもなお主は憐れんでくださって彼らのために救いを与える計画を立ててくださいました。バビロンに70年間も留め置かれる、そう聞いて、絶望してしまいそうな、そんな状況であります。しかし主はその後には将来と希望を与える、そういう計画を用意してくださっているわけです。主はまことに憐れみ深いお方です。もともと人を救うそういう義務はないわけです。滅ぼして当然のそういう裏切りを受けられましたけれども、それでもなお憐れんでくださって救いを与えてくださいます。私たちもまたこのバビロンに捕囚とされた人たちと同じようにですね、主を裏切ってしまう罪深い者たちであります。しかし主はそれでもなお私たちを滅ぼしてしまうということをなさいません。滅ぼし尽くしてしまって当然であるわけですけれども、しかし主はイエス・キリストという救い主をお与えくださいました。まことの神様だけを信じることをせず、人を愛さず傷つけて歩んでいる、主に従わない、滅ぼされるべきものでありますけれども、しかしそれでもイエス・キリストという救い主を 与えてくださって、このお方を信じるならば救いに入れるという、将来と希望を与える計画を用意してくださいました。そしてそのような救いが実行されるときにですね、起こるべきことがあります。12節からお読みします。その時、あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。主を呼び、祈り求め、尋ね求め、心を尽くして主を求めるなら主に出会う、そういう約束をしてくださっています。主に出会って主と共に歩む新しい人生を始めることになります。バビロンに捕囚として囚われていた、捕囚とされていたためにだけでなく、クリスチャンの人生にも同じことが起こります。イスラエルの人たちは捕囚とされていましたバビロンからエルサレムに帰るとき、主に出会って新しいものとされて主と共に歩む新しい人生を始めるわけです。実は実際にバビロンが滅ぼされまして、その後のペルシャ帝国の王キュロスがですね、イスラエルの民にエルサレムに帰ってよい、そういう命令を出したときにですね、すべてのイスラエルの民がエルサレムに帰ったというわけではありませんでした。バビロン帝国が滅ぼされてもエルサレムに帰ることはしないで、バビロンやあるいはその他の地域でですね、外国で住み続ける、そういうことを選んだ人たちも多くいました。もうそこでの生活が成り立っていたわけです。70年という期間があればですね、もうそこに完全に定着してそこでの生活に落ち着いていたわけです。再び約束の地に帰ってはっきりとした主の民として歩んでいこうというのは大変大きな決意を要することでありました。主は素晴らしい約束を用意してくださいました。しかしそのことに応じる、その時にはですね、やはり主と出会う、主を祈り求めながら主と出会うということがやはり不可欠であるわけです。14節の2行目からお読みします。私は捕囚の民を帰らせる、私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われる。バビロンだけではなくて他の国々に逃げていた人たちをも連れ戻す、こういう素晴らしい計画であります。しかしこういう素晴らしい計画を主が用意してくださっていても、それに全ての人が応じるわけではありません。鍵となりますのが、主を呼び、祈り求め、尋ね求め、心を尽くして主を求める、そうすることで主に出会うということであります。主に出会って主の民として新しい人生を歩んでいこう、そういう決意であります。主はそのような者たちのために将来と希望を与える計画を用意してくださいました。私たちをそのような素晴らしい計画へと 招いておられます。私たちはその招きに応じたいと願います。お祈りをいたします。